さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、大谷翔平については喋りません。
え、どうしてですか。
喋らない代わりにですね、報道が溢れているので、ユニフォームを着てワールドシリーズを制したキャップもかぶってきましたんで、写真を見てください。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー筆読、パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのバイデン大統領はウクライナに対し、アメリカ製の長距離兵器を使ったロシア領攻撃を許可しました。これを受けてウクライナ軍は長距離地対地ミサイルエイタクムスでロシア西部ブリャンスク州を攻撃し、軍事施設を破壊しました。一方、ロシアのプーチン大統領はビデオ演説で、ウクライナ東部の要衝ドニプロを新型の中距離弾道ミサイルで攻撃したと表明しました。
ここ一両日ちょっと大きな動きが出てきているんで、ポイントの1で取り上げようかなというふうに思います。
ICC 国際刑事裁判所は、イスラエルのネタニヤフ首相とガラント前国防相、イスラム組織ハマスの幹部ムハンマド・デイフ氏に対し、戦争犯罪と人道に対する罪の容疑で逮捕状を発行しました。
ICC がそう判断するに相当する悪事は働いていると思います。でも ICC がですね、こういう形で今の世界の政治を形成する人たちに次々にですね、逮捕状を出していくと、例えば交渉とかそういうのはですね、逆にすごくやりにくくなる可能性があるなというふうに思ってるんですよ。プーチンがもう出されてるでしょ、でネタニヤフが出されてるでしょ。肝心な人たちが自由に交渉できないというのはですね、ちょっと問題かなと。犯罪組織とかですね、そういうものに対する ICC の逮捕状っていうのは大賛成なんだけれども、政治家の場合はどうなんだろうなという気がしています。 ICC はですね、手足のない巨人と言われるように、じゃあ逮捕状出して逮捕した時にどうするんだと、誰が管轄するんだと、どうやって刑を科すんだとか、そこら辺がまだですね、はっきりしてないわけですよね。ただ海外に行けなくなるっていうぐらいのですね、不便さしかないので、事態を複雑化させちゃったのかなという感じはします。
アメリカのトランプ次期大統領は、中西部ノースダゴダ州知事のダグ・バーガム氏を新設する国家エネルギー会議の議長に充てる人事を発表しました。連邦政府の所有地などを活用して化石燃料の増産を加速させる狙いがあります。
これはですね、結構トランプ政権の性格、良い悪いの問題は別としてですね、かなりよく出ているなと思います。トランプさんはですね、フラッグフラッグフラッグとかですね、ドリルベイビードリルっていう形でですね、化石燃料を振りまくれという言い方をしてるわけですね。それはもちろん反発を持つ人も多いんですけれども、それ何狙ってるかというとですね、世界で最大のエネルギー生産国にアメリカはなるんだと。でそのプロセスの中でインフレを抑えて、なおかつですね、アメリカの外交力を高めて、で最終的にはですね、アメリカの力によって世界の戦争が起きないようにするというところまで言ってるんですね。バイデンさんはどういう人かというと、フラッキングとかはやめてですね、 太陽光とかグリーンエネルギーを使ってということをやってたんだけど、実際としてはバイデンさんの方がアメリカの国際的な力を落とす結果となっているわけですよね。賛否もちろんあるし、掘りまくっていいわけはないし、それは地球が何十億年ってかけて貯めてきたエネルギーなので我々の世代で使い切っていいのかということはあるんだけれども、そういう考え方だなということがあるので、4年間しか続かないトランプ政権なんですけれども、そこら辺頭に入れてですね、これが彼がどういう経済政策を打っていくのかというところに注目していきたいなというふうに思います。
中国が官民を挙げて半導体の国産化を急いでいます。米中対立に対応して先端技術を使わない製品を中心に国産化を進めてきており、中国の半導体自給率は2014年の 14% 台から2023年には 23% まで上昇し、2027年には 27% に迫る可能性があります。
相変わらず中国はですね、非常に大きな世界経済にとってのファクターになりますんで、これはですねポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
自民、公明、国民民主の3党の政調会長は国会内で会談し、政府が今月中にまとめる経済対策の内容などについて合意しました。少数与党の自公両党は年収103万円の壁の引き上げなど国民民主の政策を受け入れ、2024年度補正予算案の成立を優先しました。
僕はね、このニュース聞いた時にね、そこですかというふうに思いましたね。なぜだったら年収103万円の壁って言うけど、それはですね当然ながら引き上げられるなというふうに思っていたので、だから自民公明国民民主の3党の合意はですね、それをじゃあいくらに上げるんですかというところの合意が一番重要だと思っていたんですよ。それがないままですね、103万円引き上げましょうということで合意して、そのまま2024年度補正予算案賛成って、なんかいい加減な合意だなというふうに思いました。公明民主はね、食い逃げを恐れているとか、じゃあ103万円じゃなくて104万円なのかみたいですね、そういうレベルの低い話になって、そうじゃなくてですね、イーロン・マスクがアメリカの政府全体を縮小させるような大きな手に出てきてるじゃないですか。でそれがいいとは言いませんよ。だけどもやっぱり税制全体を考え直す上でですね、大きな枠組みを作ってからやってほしいなと。ちょっと103万円ってね、これは立憲民主党も言ってるんだけど、103、106、130っていっぱいあるのに、その中でなんで103万だけですね国民民主が言ってきたから問題にするのかよくわからない。ちょっとそこら辺がですね、なんていうか、トータリティが足りないよね、日本の政治にはね。
政府は最先端半導体の製造を目指すラピダスの支援策として、2025年度に新たに2000億円を出資する計画です。これまで合計9200億円の補助金を決めており、2027年の量産開始に向けた準備を後押しすると同時に、民間による出資や融資の呼び水にします。
僕はね、まあもちろん成功するかもしれないんだけど、どっか親方日の丸の匂いがするじゃないですか、ラピタスってね、国がお金出したりして。じゃあ NVIDIA にアメリカ政府金出してたのかっていうと、そんなことはないですよね。ないけども、今回の決算も非常に良かったということで、まあもちろんアメリカの株式市場における生成 AI の推進力ってのは落ちてきたんだけれども、でもね、やっぱり民間から出てきた企業だからこそ斬新な手を迅速に打ってですね動けるってことがあるわけで、ラピダスにですね、例えば民間の銀行も融資します、何々も出しますっていうと、どういうことになるかっていうと、これだけお金出したんだからうちの役員ちょっと引き受けてよとかですね、そういうわけのわからん組織体になってですね、結局成功しないんじゃないか。このお友達なんかはね、伊藤さんあれ絶対失敗しますよっていう人が多いんで、また金かよと、2000億円出資かよと、僕なんかは悲観的に見てますけどね。
斉藤元彦前知事の失職に伴う兵庫県知事選挙は、無所属で出馬した斉藤氏が勝利を収め返り咲きを果たしました。若者向け施策や行財政改革といった実績をアピールし、 SNS を積極的に活用して若者や無党派層の支持を広げました。投票率は 55.65% と前回の2021年の 41.1% を大幅に上回りました。
投票率の大幅の上昇っていうのはですね、非常に結果に影響しています。あとメディアの敗北っていう単語もですね、非常に使われているので、ポイントの3で短く、まあこの問題結構大きいんでですね、これからも選挙を動かすと思うので、またゆっくり取り上げるので、今回は短く取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカのバイデン大統領がウクライナに対して長距離兵器を使ったロシア領攻撃を許可しました。それを受けてロシアは中距離弾道ミサイルで攻撃しています。これからロシアとウクライナ情勢どうなっていくんでしょうか？
分かったら苦労しないですよ。どうなっていくんでしょうかって言われたってですね。分からないんですけれども、それなぜ分からないかというとですね、お互いにチキンゲームになってきてるんですよね。相手が折れるだろうと思ってレベルを一つ上げる。相手も折れなくてですね、もう一回一つレベルを上げる。で、それは最初はですね、プーチンの考え方としては、あれは地域紛争だったという考え方ですよね。で、地域紛争だから、ウクライナをアメリカが支援したりするのはまあ許せると。でも、ロシアに対する攻撃なんかすべきじゃないよねという言い方をしてですね、アメリカの例えばタクムス、それからイギリスのですね、ストームシャドウなんか、ずっとウクライナが使わせてくれ、使わせてくれって言ってたんだけれども、使わさなかったわけですね。はい、ところがバイデン政権が最後になって、あと2ヶ月ぐらいになった段階でですね、トランプが登場してくると、トランプは、俺は1日で24時間でね、戦争を終わらせてみせるって言った関係で何が起きるかというと、和平交渉になるわけですよ。和平交渉になるとどうなるかというと、ロシアが占領しているドンバスとかあの辺の地域から全部引き上げるってことはありえないので、国境線の確定ということになってですね、国境線とまで行かないけれども、停戦ラインね、確定ということになって、そうするとですね、これバンス次期副大統領も言ってるんですけれども、あと2ヶ月の間にどっちが優位に立つかという環境の取り合いになってるわけですね。エリア競争になっている。ウクライナはですね、ロシアのクルスク州に進軍したし、それをもって、ウクライナの東部、今ロシアに占領されている部分をなるべく多く取り返そうとこうしてるわけですよ。で、そこの段階でですね、バイデンさんがどう考えたかっていうと、交渉がなるべくウクライナに有利になるようにですね、ウクライナのモメンタムを取り戻したいというふうに考えたわけですね。で、モメンタムを取り戻すには、やっぱりエイタクムスとかですね、ストームシャドウを使える形にして、ロシア軍が進軍できないような形にしようと。
はい。
で、300キロというとね、この前ちょっと調べたら、キーウからモスクワまでが758キロ。で、ウクライナの国境からモスクワまでが、そこから100とか200引いた距離なんですよ。で、300って言うとかなりですね、国境線から近いところから撃つとですね、はい、射程距離に入ってきて、その間には重要な弾薬庫とかそういうのを置けなくなるわけですよね。プーチンはそれが一番怒りの対象になっているわけですよ。ウクライナがですね、エイタクムスとかストームシャドウを撃ち始めて、すぐですね、はい、ロシアが何やったかというと、約1000キロ離れたロシア領内から、1秒に3キロ飛ぶ極めて速いね、中距離弾道ミサイル。これはですね、オレシュニクと発音する人もいるんですけれども、それを撃ったと。で、これはどういうミサイルかというとですね、ウクライナが最初主張した ICBM ではありませんよと。ICBM ってのは5500キロ以上飛ぶ大陸間の弾道ミサイルなので、オレシュニクっていうのはですね、中距離弾道弾なんですよね。でもね、非常に明らかなのは、これはマーブという系列のミサイルなんですよ。マーブっていうのは、何の略かというとですね、マルティポの M、インディペンデントリーターゲッタブル。つまり個別にターゲットを複数の弾頭に対してね、はい、個別のターゲットを与えうる。リエントリービークルって言うんですよ。これを略してマーブって言うんですけれども、リエントリー再突入ってことですよね。
はい、
で、日本語で訳すとですね、複数個別誘導再突入体とこう言うんですけれども、要するに、 マーブっていうのは冷戦時代にあって、ミニットマン3とかですね、そういうアメリカの大型の ICBM もそう言われてるんですけど、それを超高速にしたっていう恐ろしい兵器なんですよね。だから中型なんだけれども、マーブなので、弾頭をいくつか使えると。インディペンデントリーターゲッタブルだから、例えば一発撃つと、かなりの広いエリアで、都市を狙えると、ターゲットを狙えるというものなんですよね。で、これはマーブっていうのは、そもそも核弾頭を運ぶツールとして開発されてきているので、今回は通常爆弾で試験にウクライナに撃ってみましたっていう感じでロシアが撃ったんだけれども、これ核弾頭も積めるので、西側が考えなきゃいけないのはですね、本気でプーチンは核使うのかどうかっていうのがですね、非常に深刻な問題になってきているんですよね。それで、いろんな説があるんですけれども、結構自分が始めたウクライナでの戦争に対して、やっぱり不安になっているんじゃないかと、精神的に不安定になっているんじゃないかという見方もあります。で、ロシアのやることっていうのは全てプーチンさんが決めているので、そうすると、ウクライナがロシアに対してどういう戦争を仕掛けてきたときに、核を使うかどうかっていうのは彼しか決められないんですね。そうすると案外、想定外の事態によって核を彼が使う可能性はあるということは一つ押さえておかなきゃならない。だけども西側がバイデンさんがですね、またはスターマー首相がですね、エイタクムスやストームシャドウを使うことを許可したということは、まあ使わないだろうというふうに読んでいると見ることができますよね。あと2ヶ月経つとトランプさんが大統領になるわけじゃないですか。で、この人もね、非常に気まぐれで、どういう決断を下すかわからないっていう人だとこう言われてるわけですよ。一日で終わらせてみせるっていうのがうまくいかなかった時に、どういう形であそこを収める形になるのか。案外ね、2ヶ月が迫った時に、ウクライナがもうわかったと。もうトランプになったら、ウクライナの東部を取り返すことはできないし、クリミア半島も取り返すことはできないから、一旦ここで停戦しようと言い出すかもしれない。まあその可能性は小さいと思うんだけれども。で、僕はね、やっぱり正直なところね、この3、4日の動きを見ていて、ちょっとボタンが近づいたかなと。残念ながらね、そういう感じもするんですよ。そんなに近づいたとは思わないですよ、
はい。
でもね、やっぱりお互いがお互いのこのくらいで相手は折れるだろうということを見誤りながらステップアップしているというところがありますよね。
はい、
今週末からですね、どういう展開になるかわからないんだけれども、ちょっと危険な領域にというのはアメリカの政権があと2ヶ月で変わるっていう非常に危険なね、要するにうまくバトンタッチができるのかって、はい、バイデンさんが考えているのは、俺のやっているうちにトランプがあまり勝手にできないような状況にしようというふうに思っていると思われるんですよね。レガシーの問題もあるので、でそうするとやっぱりトランプ政権が人事なんかもね行き詰まったりしているところもあるんですけれども、次々に発表しているじゃないですか。でゲイツがダメだとすぐ次行ってボンディさんとか連れてきてねやってるんだけど、ちょっとそこら辺はですね警戒した方がいいかなというふうに思います。
次は中国です。中国は官民を挙げて半導体の国産化を急いでいるということです。また外交はなんとなく協調姿勢を見せているようなんですが、トランプさんを意識した政策と言えるんでしょうか。
協調姿勢をね、見せているっていうのは日本に対してだけであって、
はい、
アメリカはもう完全にですね、中国をですね、敵対視していて、その方針は変わらないわけですよね。アメリカの閣僚を見るとですね、全部対中強硬派ですよ。だからそういう意味で言うならば、中国の外交はもうある意味一貫していて、アメリカとは対立するんだと、対決するんだと、競争という単語を使っているんだけど、絶対彼ら俺たちに優しくしてこないよなっていうふうには考えているわけですよ、
はい。
で、アメリカは何考えているかっていうと、共産主義の政党が治めの国と仲良くしようがないという結論に立ち至っていて、かつ中国は太平洋半分ずつ収めようみたいなことを言い出してですね、とんでもないことを言い出すんで、警戒心を緩めないんですよ。であるからこそアメリカがですね、半導体の部分で中国を締め上げてくるっていうのは分かっているので、中国ではですね、半導体製造装置、これ日本とオランダが得意としてるんですけれども、そこも含めて、あと部材ですね、そういうところでも国内で作ろうという動きを強めているということだと思います。で、これはよく言われることなんですけどね。アメリカと中国の関係が厳しくなった時に、 何が生じるかというと、中国は友達が欲しくなるんですよ。で、今ね、ヨーロッパに盛んに歩み寄ったりしていて、はい、ヨーロッパも中国に対する警戒感を崩していないんですけど、この放送の直前にですね、ニュースが入ってきて、中国が短期滞在ビザの免除、日本人に対するね、それを発表したので、日本と中国との関係は、まあ少しずつ緩やかに緩和していく。その中で中国が課しているですね、日本産水産物に対する禁輸措置っていうのもですね、解除に向かっていくのではないかなと。今更中国に向かう魚がどのくらいあるかは別としてですね、そういうふうに思いますね。でもだからといってね、中国が共産党の一党支配による我々には看過しがたい体制であることは変わりないわけだし、注意しながら付き合っていくしかないなと。隣にある国なのでね、冷たくなってばかりがいいわけじゃないし、あとやっぱり日本企業のですね、中国に対する警戒心っていうのはそれほど緩和しないんじゃないかなと思ってるんですよ。で、その中で中国からのですね、観光客が10月はですね、581万人も来てるんですよね。これはね、韓国の73万人に近づいてるんですよ。
増えてますね。
だから分母がね、中国は非常に大きいってこともあるので、そのうち増えるかもしれないなっていうのがあるのと、やっぱり中国厳しい経済状態なのに、やっぱりお金を使って日本に来れる人はいるんだなと。で、まあこれは増えるだろうなというふうに思うと、お互いに不信感がある中で、付き合っていくことは重要かなと。カリオさんなんかもね、この番組見てながら、やっぱりまあ中国って考えるんじゃなくて、中華経済圏って考えたらいいんじゃないかという考え方をしているって、僕はそれ参考になると思っていて、そういうような考え方をちょっとしているんですよね。だから、トランプになって、もちろん日本も中国もアメリカもある意味転換点を迎えてるんだけども、基本的構図は変わりません。変わらないけれども、中国は必死で自国の経済をですね、なんとか良くしようとしている。そういう状況の中で、それは世界経済にとってもね、まあまあ悪くないことなのかなというふうに思っています。
続いては注目を集めた兵庫県知事選挙です。前職の斉藤元彦氏が返り咲きを果たしました。
興味深い単語はメディアの失敗ってやつですよね。メディアが昼とかね、朝の番組で、公平に聞いてても、斉藤知事叩きをしていたのがですね、県民がですね、いいじゃない、彼にもう一回やってもらえばという形で、投票率も上がる中で、彼を再選したということで、負けた方もですね、自分たちの X アカウントが停止されたのはおかしいとか言ってですね、その究明を求める動きもしています。で、僕はね、全体的に見て、トランプさんがよくフェイクメディアって盛んに言ってたじゃないですか。はい、今回もね、メディアの大方の予想の大接戦ではなくて、圧勝という形でトランプさんが勝ったと。で、日本でもね、メディアというものが全体的に思考している方向性ではない結果が、兵庫県知事選挙でも出てきたと。これやっぱりですね、人々が、自分の選挙行動とか決めていくときの決定要因として、旧来のメディアがやっぱり暗いを落としてきているというのがね、確かかなというふうに思います。アメリカの選挙の、例えば、自主的消費宣言をしたときに、アメリカの有名なポッドキャスターがですね、舞台にいたんですよ。日本はそこまでは行ってないんだけれども、日本もいずれですね、ポッドキャストとか、そういうものを含めてですね、日本はアメリカより X がですね、非常に威力があるとこう言われてるんですけど、そういうものに依存していく割合が強くなってきて、そこでどちらかというと、この人を押そうというムーブメントが起きた方が勝つというですね、展開になるのかなというふうに思います。ネットで盛り上がっちゃうと、どちらかというと、反眼びいきみたいな形でですね、若者中心に、自分たちの推しを押そうという気が出てくるという展開だったと思うんですよ。もちろんこれは今、あの選挙はこうだったというような結論つかない面もあるんですけど、私はやっぱり念頭に置いていかなきゃいけないのは、特に若い人たちがですね、ラジオもあんまり聞かない。ポッドキャストはですね、聞く人が増えていると信じてますけれども、家にテレビないっていう若い人僕何人も知ってます。結構いるんですよ。だからそういう意味ではですね、やっぱり情報をゲットするバランスが既存メディアにとってアンフェーバーになってきた事態の中で、 選挙を行う。で、我々、ほら、いつもこうやってニュースを発信しながらですね、どのくらいその聞いてる人に届いているのかなというふうに思ったりして、メールとかね、投稿とか注意してるんですけれども、どっちかっていうと一方方向的なですね、放送になりがちなので、そこら辺はよくですね、心に刻んで、何を必要とされているのかというのも考えながらですね、放送していきたいなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
土日と月までいたのかな、福岡に久しぶりに行きました。
あ、そうですか。
まあ、友達に会ったりですね、ちょっとイベントなんかもあったんで、で、思ったのはね、すごい観光客来てるね。福岡は、釜山と近いじゃないですか。
はい。
船で2時間半ぐらいなのかな、うん、それでね、韓国の人が山ほど来ていて、福岡の人たちと話していると、伊藤さん、みんなものすごくおとなしいですよって言うんだよね。昔はどちらかというと韓国の人たちってのは荒々しい感じでね、声も大きいし、でも最近どっちかっていうと荒々しいのは中国の人かなというふうに思ってきていて、だからみんなまあ海外旅行慣れしたんだろうなというふうに思います。
そうかもしれない。
で、あとは欧米の人たちもね、もう相当数多く来ていて、思ったのはね、やっぱり福岡、大阪、京都、東京、仙台、札幌、そこら辺はまあ観光客いっぱいいて、年間ね、3700とか3800万人来るんだけれども、この波をどうにか地方に伸ばさなきゃいかんな、というふうに思いましたね。ある程度大きな街、ホテルもいっぱいありますし、人が集まるのはしょうがないんだけど、全体的に見ててね、僕はね、北海道はやっぱりちょっと北にあって、その北はロシアじゃないですか。ロシアの人あんまり来ないんでね、九州はね、すっごいポイントとしていいですよね。要するにね、福岡にコンパスの中心を置いてですね、はい、300キロとか200キロとか円書いていくと、台湾は入るわ、朝鮮半島は入るわという形でですね、はい、相変わらず食事も美味しいし、
いいですね、
人々も優しいし、はい、久しぶりに福岡を訪れてですね、この街は伸びるなというふうに思ってきましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、活気あふれる福岡でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今週はね、一番残念だったのは北の富士さんですよね。
そうですね。私もファンでした。
相撲をよく見てたんで、NHK のアナウンサーとのやりとりがね、
面白かったですね。
もうね、何なんだよと。NHK のアナウンサーは真面目だからね、北の富士さんが冗談言ってもそれうまく答えられないんだよ。それで北の富士さんがね、私なんか変なこと言いましたってね、茶目っ気のある面白い人だなと。優勝10回もしてるのでね、力もある人なんですよ。合唱ということでですね、これ全部順番です。我々もいつかその日が来ますから、ご心配なくということでですね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アトブレーベロブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。